聖書を拝読いたします。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルテマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。
では今日のメッセージの題は、心の叫びが聞こえますか。中西先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。心を込めたお三方の賛美を感謝しています。私の段階になると花がもう向こうに行ってしまいまして、なんか寂しいような気持ちもしないでもないですが、ともかく今日はこうして一堂に会して礼拝できる、また来週からは違う形になってしまいますので、何かこう感慨を感じるような、そんな感じがしています。さて、今日は心の叫びが聞こえますかという題でメッセージをしたいと思いますが、皆さんは八木重吉という人をご存知ですか。クリスチャンの詩人なんですね。で、彼の作った詩にこういうのがあるんですね。さて、赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろうか。本当にうるせえよ。あんあんあんあんあんあんあんあん、うるさかないよ、呼んでるんだよ、神様を呼んでるんだよ、みんなも呼びな、あんなにしつこく呼びなって言うんですね。赤ちゃんは誰でもそうですが、けれども初めから言葉しゃべりませんね。1年近くはああうんああうんああいいと言ってるわけですね。で、赤ちゃんの発している、まあ、叫び、その意味も親もまたわからない時が多いと思うんですよ。で、これは大人になってからでもそうで、星野富弘さんという人がこういうことを言ってますね。人間には2つの曲が流れているって。一つは表向きに人と会うときに流れている曲で楽しげで、時には面白く感じる、そういう曲が流れる。しかしもう一つの曲がある。それは一人ぼっちになったときに、夜心の底に流れている暗い曲だって言うんですね。なんかわかるんじゃないでしょうかね。で、今日出てくる人物は心の中にずっと叫びを持ってるんです。ところがそれが人々には分かってもらえない、あいつはこんなんだって思われてしまっている。そんな中でイエス様はその叫びをちゃんと聞き取って、尊い救いにまで導かれる、そういうお話なんですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、尊い あなたの御名を賛美いたします。昨日大雨が降りまして、大地は何か新しい空気になったような、そんな思いもします。そうした中でこうして一堂に会して礼拝ができることを感謝しています。さまざまな状況に対応しなければならないコロナ禍の現実を思いますけれども、願わくは一日も早く収束をし、ワクチンも開発され、人類にとって大きな前進となっていく時が与えられますように、またそうして共に礼拝を捧げられる、その恵みをも賜りますよう心から祈ります。今からのしばらくの時を御手に委ねます。尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、まず最初に今日登場してくる人物の心の悩みというか叫びというものをちょっと第一に考えたいと思うんですね。46節をご覧いただけますか。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はどうやら生まれつき目が見えない障害を持って人生を進めているわけですね。こういう場合、古代においてイスラエルではもう大概乞食、物乞いをするしかなかった。どんな気持ちでしょうね。生まれた時に他の人と違う、自分が目が見えないということをやがて分かる。みんなは見えてるんだ。見えるってどんなこと。そして自分のさせられた生きていく道は人々に物乞いをするしかない。こんな人生誰も生きたいと思いませんよね。で、まあ物乞いをしていたとこういうことでありますけれども、今もイスラエルではですね、非常にこの、物乞いが出没するわけですね。特に聖地旅行なんか行った友人の牧師の話を聞いていると、まあ、これは大変だと。で、日本人は特に狙われると、お金持ってそうだというわけですね。それでその牧師がエルサレムを市内観光しておりましたときに、案の定物乞いが来たんですね。お金をくれってわけです。でガイドからは飽きては飽きませんよと、もう一旦あげると次々と求めてくるから絶対飽きてはいけませんと言われていたにもかかわらず、彼は、まあ、かわいそうと思ったのか財布からコインを出してあげた。そしたらその物乞いはそのお金を突っ返した。こんな下金いらん、あんた日本人、さっき見たけどよくお金持ってる、紙切れのをくれ。いやいやいやいや、これは僕が自分のために使うお金だから、これはダメ。いや、じゃあだったら釣り銭出すから言って釣り銭をもらったらしい。そんな交渉ってあるんですか。ものすごいガッツがあるというか、ガッツのある小じき。バルティマは違うんですよ。そんなガッツない。だってね、バルティマイって書いてますけどね、ティマイの子のって書いてありますね。つまりバルティマイのお父さんがティマイって言うんです。でバルってどういう意味かというと、ヘブル語で息子という意味です。ということはティマイの息子って名付けられてるんですよ。そんな名付け方ってあるんですか。私が父親の名前のを文字って、それでその息子って言われたら 個性なくなるでしょう。なんで父親の名前を使ってその息子って言われないといけないんですか。これ価値ないっていうことでしょう。名前をつけてもらう価値がない。バルティマイって日本語で読んだら、あ、バルティマイという名前かと思いますが、そうではないんで、ティマイの息子ということ。こういう名前を付けられた人生、そして物乞いに行くしかない道に置かれているだけの人生って、何のための命なんですか。ある家庭に赤ちゃんが生まれるとね、親は満面笑みでしょう。かわいい。おじいちゃんおばあちゃんも満面笑みでしょう。お祝いに来てくれる友人も満面笑みでしょう。でも赤ちゃんは何も持ってません。お金もないです。地位もありません。資格も持ってません。何にもない。何にもないけど、赤ちゃんの存在そのものが価値があるわけでしょう。満面笑みにさせるわけでしょう。これ人間が始まるところ、こういうところからスタートするわけですよ。でもだんだん大きくなっていくと、特に社会なんかに出たり学校に行ったりしたりするようになると、それだけでは存在価値がありません。ここまでの点数取らないと、あるいはあなたこの資格を持ってないと、あるいはこの才能を磨いてもらわんと、うちでは雇えません、うちでは採用できません、うちでは価値がありません。はっきりものを言われるかどうか分かりませんが、そういう扱われ方でしょう。存在そのもので赤ちゃんが価値づけられるような形にはならないんですよ。バルティマイのように目が見えない、名前もお父さんの名前をもじってつけられたしか名前でしかない。していることは物乞い。そういうことを考えると、バルティマイの心の思いというものは、こう行間に見えてくる感じがする。皆さんは自分の価値をね、どこに見出してますか。これ絶対一緒でしょう。我々の人生、人間の人生って言ったら、まあ学校も行かない、何も保育も受けない中で家庭で育っていきます。やがて保育園や学校に行くようになります。途端に成績、あるいは何かの能力、やがて学生時代が終わって社会に出る、ますます厳しくなる。これを磨いてもらわんといかん。時にはリストラなんかもされてしまう。さまざまなことで人生が、社会生活が終わったら丸裸の自分ですね。あなたどこに価値を見出されますか。自分の価値、社会になんとか地位があるから、お金もまあまああるから、あるいは自分はルックスがいいから、だから価値があるって、それって相対的でしょ。絶対じゃないでしょ。あなたよりすごい人も出てくるわけです。そうすると途端に不安と孤独になる。それを思えば、バルティマイの話は他人の話じゃなくなってくる。彼は存在そのものがどうなのかということを問われている。これがバルティマイの心の不安、悩み、叫びなんです。しかしその彼に一つの噂が飛び込んできたんですね。それは自分が生活をしているエリコという町にキリストと呼ばれるお方がお通りになる。 バルティマイはキリストの噂をいろいろと聞いていました。アシナイが立ち上がった、病人が癒された、盲人のあの友人の目が癒された、いや死人さえ生き返った、そういう癒しを行われるお方だけではなくて、会員の罪を犯した女性、忌み嫌われていた主税人の仕事をしているような人たちがこぞってキリストのもとに行き、裁かれずに受け入れられ、愛され、新しい人生を始めていく、そんなお方とお会いしたい、この町を通られる、私の前を通ってくれるだろうか、これを思いますとね、どんな人も素晴らしい出会いというものがあるということを励まされますね。自分の人生で大した意味がない、もうこのままで人生が終わるのかなと思うような時もあるかもわからないけれども、バルテマイに虚しい心で生きている彼が新しい出会いをする、その道が与えられているということですね。どんなにあなたの環境が望みが見えないように見えたとしても、神様はあなたの人生においてそのままで終わるような人生を考えておられない、新しい出会いを考えてくださっている、そういうことが言えると思います。そして足音がだんだんだんだん聞こえてきます。その時にバルテマイは叫んだんです。ナザレのイエスがおられると聞いて、47節、ダビデのこのイエス様。ナザレのイエスというのはナザレの町から出てこられたイエスというだけの意味です。しかしその話を聞いたバルティマイはナザレじゃなくてダビデのこのイエス様って、これは旧約聖書の言い方です。約束の救い主メシアはダビデの子としてお生まれになる。つまり彼の中には信仰の思いが出てきているわけですね。激しく叫んだんです。人々が黙らせようとした、お前黙っとれって。どうせあのキリストからお金をせびるんだろうっていうような気持ちでしょう。黙れって。しかしバルティマイはめげませんでした。ダビデの声を、私を憐れんでくださいとますます叫んだとあります。イエスは立ち止まった。あの人を呼んできなさいって。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると、バルティマイは言われ、その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来たって。ちょっと想像してくださいよ皆さん、目が見えないバルティマイです。上着を脱いで踊り上がって行くって怖いじゃないですか。見たことがない、見えないんですよ。我々も目をつぶって踊れ言ったらこけそうになるでしょ。いかに彼が興奮して嬉しく喜んでるか、踊り上がってイエスのところに来た。でイエス様は言われます。イエスは彼に言われた、私何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。これね、不思議な会話やと思うんですよ。イエス様は神の御子です。ならばバルテマイがどんな願いを持っているかというのはご存知のはずですよ。今までの何遍もそういうことがありました。だけどなぜ、何を私にしてほしいのかと 言われるんでしょうか。知ってるのに。2つぐらいの目的があると思います。1つは、周りの人々がバルティマイって言うのは、要するに金が欲しくて呼んでるんだろうっていう間違った考えを正すためです。イエス様にはバルテマイの心の中にある叫びを知っています。お金が欲しいんじゃない。目が見えることだ。その人々のいわゆる一般的な物乞いはお金が欲しいだけにしか過ぎないというような感覚ではなくて、心の叫びは見えることです。願っている、それを知らしめるためです。これはとても大事ですよね。人間ってなんかこう肩書きとかなんかいろんなことで、あ、この人はこんなことを願ってるんだろうと勝手に思われてしまいます。しかしバルティマイはお金が欲しいんじゃない、物乞いはしてるけどお金が欲しいんじゃない、見えることだ。人々が間違った考えでバルティマイのことを見ていることを正すという意味において喋らせるわけです。血を見えるようになることです。それを聞いたとき、周りの人々は、お金じゃないのかと、こういうことでしょうね。第二の目的は、それは、見えるようになることですとバルティマイは答えましたが、メシアの信仰をはっきりとさせるという目的をイエス様は取られたと思います。皆さんはね、例えばバルティマイは目が見えないからね、見えるようになることですと願ったと思ってるかも分かりませんね。違うんじゃないかと思うんですよ。途中で目が見えなくなったら違うんです。生まれた時からです。つまり見えないということが当たり前になっている人が見えるようになることですとはあまり願わないと思います。じゃあ何なのか。そうするとね、ダビデの子よと読んだその辺の流れから分かることは、バルティマイはこう言いたいんです。主よ、あなたはあの旧約聖書で救い主がおいでになるときに目が見えないものが見えるようになる、耳の聞こえない人が聞こえるようになる、そういう技をなさる、その見業を持っておられる救い主なんですよね。だったらそのメシアであることを私に目を開くことを通して与えてください。ちょっと皆さんね、イザヤ書というところのね、35章の5節を開けていただけますか。旧約聖書イザヤ書の35章の、4節5節、1222ページですね、2017年度版は。35章の4節から読んでいきます。心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。つまり旧約聖書は、救い主というお方がおいでになったら人間はできない癒しの技、しかも生まれた時から障害を持っている人たち、心病んでいる人たち、あるいはどうしようもないような問題に捉えられている人たちの問題を、癒しを神がなさる、そういう救い主がおいでになるということは、旧約聖書がずっと他の箇所でもありますが、 教えているわけです。だからバルティマイは目が見えないから見えることを求めたという、まあ、ご利益っぽい願いではないんですよ。あなたこそ救い主であり、救い主であれば救い主であるゆえの印を私にお示しくださいって言ってるんだ。信仰の告白なんですよ。それをバルティマイは持ってるんです。そして見えるようになれって言われて、あなたの信仰があなたを救ったって、それはまさに救い主であるイエス様が目の前にいて、そしてその目の前にいるお方こそが旧約聖書が教えてきた救い主だということの信仰、これを持っているがゆえの評価な言葉なんですよ。場面を想像するんですけど、バルティマイは見たことがないんです。目が開いたことがないんですよ。そしてね、目が見えるようになれって言われるでしょ。彼の目が、まぶたが開くでしょ。目が開いたときにね、最初に見えるのがキリストなんですよ。感激でしょうね。そして表情もわかる。私を癒してくださった主は我がことのように目が開いていることを喜んでくださるキリストがおられる。感動以外の何物もないと、他にはないと思いますね。そういうことを思いますと、この話は単なる癒しとか単なるご利益とかいうことを超えた信仰の告白なんです。求道者の皆さん、あなたはイエス様を何と呼びますか？バルティマイは目が見えなかったけれども心の目は開いていた。そしてあなたこそ救い主ですって告白してるんです。この告白が聖書が繰り返し繰り返し我々に求めている要求であるわけですね。最後に犬飼美智子さんという人がこの人間の大地という本を書かれていろんな賞をもらわれましたけれど、国際赤十字社で働かれたことのある犬飼美智子さんが人間の大地というその本を書かれて、その中に出てきたお話なんですね。それをしたいと思います。そのアフリカの難民キャンプにですね、7万人も収容されていたんですけれども、その中に一人の幼い子供がいたんですね。親は死んだか殺されたか、兄弟がいるのかいないのか、一言も口を開きません。ただ空虚な顔で空を見上げたままであったんですね。で、その男の子は衰弱しきった体を熱帯性疫病の絶好の餌食となっていたんですね。で、その子は病気をいくつも持っていたわけです。で、国際赤十字の医師団は、打てるだけの手を打ち尽くしたんですけれども、治療の道も途絶えて、あとはもう衰弱して死んでいくしか道は残ってない、こういう結論を下していたわけです。そんな中なんですけれども、その赤十字で働く青年ボランティアの中にピーターという青年がいたんです。お医者さんがもうサジを投げた時からピーターは特別の許可を得て子供を抱いて、夕方5時半にはボランティア活動は終わるんですが、5時半になってもこのピーターは子供から離れることなく抱き続けたんですね。全身蚊に刺されながら抱いて 励まし続けたんです。祈り続けました。そして子供の方を撫で、耳元で繰り返し繰り返し子供の好きな歌、子守歌を歌った。そして3日目になると、その子はピーターの目をじっと見てにっこり笑ったんですね。自分を愛してくれる人がいた。自分の心の内の叫びを、赤十字の石段はもう望みがないと判断したにもかかわらず、このピーターという青年は自分のことを見捨てずに心の叫びを聞こうとしている、その青年のピーターの姿に心を打たれていったのかどうか分かりませんが、ともかくも目が開いてにっこり笑ったんです。ピーターにはこの子供の心の底にある叫びが分かっていたかどうかは分かりませんが、神には分かってくださっているという愛の心が無表情の石のごとく閉ざされていた子供の心を開かせたわけです。そしてピーターはその微笑みの顔を見たときに泣いたんですね。さらにスプーンいっぱいの食べ物を口に持っていくと、子供は口を開けて食べたんです。絶望が希望に変わった瞬間なんですね。愛によって神が心の叫びを聞き上げ、不可能が可能に変わった瞬間でもあったんです。犬飼さんは、私にとってこの出来事は生涯忘れることはできない出来事ですと、まあ、語っているわけですね。誰にも心の叫びがあると思いますね。表面的には楽しげな会話であり、言葉を交わしている、そういうことがわからない。でも一人ぼっちになったときに、家族もわからない、いや言えない、重荷を感じさせてしまうと思ったら黙ってしまう、そういう心の叫びというものがあるんじゃないかと思います。それでもその叫びをちゃんと聞き分けて、大いなる救いの技を展開してくださるキリストがおられるということは、なんという素晴らしい恵みであるかと思うんですね。どうぞ求道中の方は、バルティマイのように、あなたこそ救い主ですと告白していただきたい。また先に救われたクリスチャンは、心の叫びを神はいつも聞いてくださることを感謝し、進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はウェルカムサンデー礼拝、バルティマイの心、思い、願い、叫び、そういうものを本当に深く思います。と同時に、誰にもその問題に解決ができない、その思いを深く知って、イエス様がまことにバルティマイ一人のために大いなる愛を注がれ、救いを成し遂げてくださったことを思います。主なる神様、どんなに喜び、どんなに嬉しく、またどんなにこれからの人生を希望を持っていくことができたかということを思いますが、主なる神様は同様に私どもも、あなたご自身との出会いを通して、このお方にお従いする人生の豊かさ、また祝福を思います。お一人お一人がなお一層あなたの御前に励んでいかれることができますように。しばらくの間、今日をもって講堂の礼拝が終わりますけれども、またいつの日か共に会うことができますように、またそれとともにインターネット礼拝を通じて、共にあなたご自身にある礼拝を捧げるものとなっていかれるように心から祈ります。ひとときを感謝し、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。